皆さんこんばんは、遠藤亮です。今日は瞑想の種類について教わったことをシェアしたいなと思います。瞑想の現象瞑想ってね、私が習ったものと、あと渡辺彩子さんがやってるものはマントラを使った瞑想法です。他にもいろいろとね、瞑想があるんですけれども、主にはその心の中でこう短いマントラを唱えながらやるという瞑想です。で、その現象瞑想を作ったチョプラ博士という方がいらっしゃるんですけれども、その人は昔 TM 瞑想というのをやっていたそうです。 TM 瞑想って、私も今回初めて聞いたんですけれども、超越瞑想という、ものらしく、それもマントラを使った瞑想ということで、なんかその TM 瞑想の創始者の人と結構チョプラ博士が可愛がってもらえてたらしく、結構チョプラ博士も当初は TM 瞑想推しだったみたいなんですけれども、独立してなんかそういう、こう健康とかそういうなんか体にいいものをっていう提唱するためのなんかこう施設をチョプラ博士が作ろうとした時に、その TM 瞑想の人が、じゃあその俺の名前をその施設名に入れろみたいな、なんかそういうちょっとことを言われたらしく、なんかちょっと独特なというか、なんか修行職が近いとかなんか言ってたのかな、なんかいわゆるそういう縛りがある、組織としての縛りがちょっと嫌になったチョプラ博士は、もういいやってこう袂を分かつ形で、そのチョプラセンターという施設を作ったそうです。そして瞑想もいろいろありますよね。禅とかはこれは心を無にするやつですよね。目は完全に閉じないそうですけれど、半眼で、やるそうですけれどもね。あとマインドフルネスっていう瞑想っていうか、それもなんだっけ、 Google とかなんかそこら辺で、会社とかでも、いろんな大企業とかでも取り入れられてるっていうのはマインドフルネスですよね。よくそれは聞くなと思って、それは確か呼吸に意識を向けるだったかな。なんか今やってること、今してること、今の体のなんかこういう変化なんかにこう意識を向けるといった瞑想ということです、マインドフルネス。なので普通になんか目つぶってやって、で自分の呼吸法を吸って吐いてっていう動きというか、そういう働きを、その働きにこう集中して過ごす瞑想法とか、あと歩行瞑想、なんか歩きながら、そう歩いててこう足のこう地面をつく感覚に集中するとか、筋肉がこう足の筋肉が動く様子に集中したり、あと食べる瞑想、こう食べてる時にその味とか咀嚼してるものを噛んでる時とか、あと舌のね、舌に感じられる味覚だったり、その触覚って言わないかな、なんかこの感覚とかね、食べ物のそういうのをもう感じ尽くすっていう瞑想法は、なんかマインドフルネスというのもあるみたいですね。どれがいいとか、どれがこう劣ってる勝ってるとか、そういう問題ではないとは思うんですけれどもね、いろんな種類がありまして、なんかこうしてみるとやっぱ人間って生きてると無にはなれないんだなと。つまりなんかじっとしてようとすると、どうしてもね、考えがいろいろ浮かんでしまって、瞑想、マントラの瞑想もね、つまりその短い言葉自体に意味ないものを繰り返すことで、あんまり余計なことを考えないようにできるような効果を私はちょっと実感したんですけれどもね。マインドフルネスだって、呼吸に意識を向けることで、なんかこう考えそうになってもね、その呼吸、自分がね、呼吸ってね、そんな意識しなくてもしてますからね、私たち。なんかそういう風なのに、こう、ある意味そういう風なのになんか頼らないと、なんかいろいろ考えちゃう生き物なんだなって思います。普通にしてたらね、あまりそういう風な、ずっと何かを考えっぱなし。だからなんか、そういうちょっとした拠り所、マントラでも、マインドフルネスの、呼吸法、今、自分に起こってることに注目するっていうやり方もなんかいろいろあるんだなと思います。そこにね、集中して、で、あまり余計なことを考えすぎないことっていう、ね、なんかそういうふうなやつなんですね。いろいろあって面白いですね。 まあ、私はまあちょっとね、せっかく習ったので現象瞑想とマントラを使った瞑想をまあちょっと続けていきたいなと思っております。ではね、また音声でお送りしたいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。